代表質問。七会派の代表及び一人の無所属議員により行われた代表質問個人質疑のあらましです。なお所属会派は本定例会開催時点です。代表質問を行った議員、新生クラブ久保田義則、公明党久保田博隆、民主新無所属大沢陽子、殺走五十嵐千代、日本共産党松永千佳子、市民連合金子時男、みんなのクラブ大月健。個人質疑を行った議員、無所属臼井隆彦。指定管理者制度導入効果と選考の考え方は、指定管理者制度導入の効果とこれまでの改善策は、指定管理者制度とは地方自治法の改正により平成15年6月に創設された制度、地方自治体が所管する公の施設の管理運営を民間事業会社を含む法人やその他の団体に委託することができる制度。民間事業会社等が有するノウハウを公の施設の管理運営に導入することで、効率化と多様化する住民ニーズに対応することを目指すもの。
指定管理者制度導入の効果としては、指定管理者の創意工夫により、新しいサービスの導入や利用時間の拡大など、市民サービスの向上が図られたものと認識している。また、市が実施した改善策としては、申請団体を増やすため、申請できる団体の条件の緩和や、利用料金制の導入の拡充を行うとともに、指定管理者選考の公平性を確保するため、選考委員会の委員の構成について、各施設の特性に応じた専門的知識を有する外部委員を過半数以上とした。
選考の評価項目に経費削減に対する評価を取り入れた理由とその効果は？
指定管理者の選考にあたっては、市民サービスの向上や施設の適切な管理運営のほか、申請団体が提案する経費削減についても必要な評価項目であると考え、新たに加えることとした。経費削減に対する採点方法は、募集要項に掲載した指定管理料の上限額に対する申請団体が提案した経費削減割合を得点化したものである。今回、約半数の申請団体から経費削減の提案があったことから、一定の効果があったと考えている。
一部の施設の選考で、選考委員が欠席した中で選考委員会が行われているが、見解は？
何らかの事情で委員が欠席する場合、欠席が判明した時点で原則としてできる限り提案説明会及び選考委員会の日程変更の手続きをすることとしているが、今回一部の選考委員会においては急遽欠席となったため、各委員及び申請団体との日程調整が困難であったので、選考委員会の要項に定める開催基準に従った上で適正な評価が行えると判断して開催したものである。
利用者などからの客観的な視点を取り入れ、チェックを行う第三者評価制度を導入する考えは？
指定管理者制度の客観的な評価については、指定管理者の募集時に設定した施設の利用者数や稼働率などの成果指標の達成度や、指定管理者がアンケートなどによって把握した利用者ニーズを踏まえた事業運営や施設管理の改善への取り組みについて、選考委員会が実施するモニタリングで評価を行っており、 これにより施設の活性化と市民サービスの向上を図っているところである。
対象施設のグルーピングを見直して指定管理者の参入をしやすくするべきと思うが、見解は？
指定管理者の募集は施設単位で募集することを原則としているが、複数の施設をグルーピングすることで市民サービスの向上やスケールメリットによる経費節減効果が図られる場合、また単独施設での募集では申請が見込めない場合など合理的な理由がある場合には、グルーピングによる募集を行っているところである。
民間事業者が参入しやすくする配慮と、選考委員会の公平性・独立性を担保する取り組みは？
選考に際して、これまで申請できる団体を制限していた施設でも、民間事業者が有するノウハウを活用することで、さらなる市民サービスの向上が図られると想定される施設は、申請団体の条件の緩和を行ったほか、申請団体が提案する経費節減についても新たに評価項目として追加した。また、選考委員会の委員構成は、各施設の特性に応じた専門的知識を有する外部委員を過半数以上としたことで、指定管理者選考の公平性を確保することができたと考えている。
公文書管理条例制定の意義と公文書館の整備は、本条例を制定する意義は、また他市の条例などと比較して本市条例の特色は、
本市の公文書管理は規則等に基づき、これまでも適正に取り組んできたが、公文書が市民共有の知的資源であるとの認識のもと、さらに適正に管理・保存し、利用を図っていくため、条例によってその仕組みや基準を定めるものである。また、本市条例の特色は、歴史的公文書選別基準の制定・改廃や、公文書の廃棄・保存期間の延長など、多様な場面で第三者機関である審議会の意見を聞くことを義務付けている点である。
歴史的公文書の選別基準の制定手順は、また基準に該当するか否かの判断を誤って廃棄することの防止策は、
歴史的公文書は市の総合計画、重要施策や条例、規則、議会の議事に関するものなど、後世に残すべき重要な公文書である。その選別の基準は、条例制定後に各実施機関が事務事業に応じて定めるが、基準の制定・改廃にあたってあらかじめ審議会の意見を聞くことを義務付けたことにより、基準の統一性は保たれると考えている。また選別基準に該当せず廃棄すると定めた公文書についても、実際の廃棄の際にはその目録を公表し、審議会の意見を聞くことを義務付けることにより、誤廃棄を防止する仕組みとしている。
歴史的公文書の保管場所や市民利用の窓口として、公文書館の整備が重要だが、見解は？
公文書管理条例では、歴史的公文書を保存するとともに、市民などが利用する仕組みを定めているため、その集中管理や市民などが実際に閲覧できる機能を整えることは、条例の実効性を高める上で非常に重要である。そこで旧城山町の議場を有効活用し、公文書館として整備することを検討しており、平成26年度中に開設できるよう準備を進めている。また歴史的公文書の利用促進策として、より多くの人に見てもらい、本市の成長の過程を知り、郷土への愛着をさらに深めてもらうため、公文書館で企画展示や講演会などを実施していきたいと考えている。
職員定数の見直し、 今後のあり方は、職員定数管理の今後のあり方について考えは、
策定中の平成25年度から28年度までの職員定数管理計画では、年次別に職員定数の管理目標を定めているところであるが、今後の社会経済情勢や本市の財政状況の変化に応じて、適時適切に必要な見直しを行うこととなっているので、引き続き行政改革の取り組みを進めつつ、市民サービスの向上に最適となる人員体制の構築に取り組んでいきたい。
長期休業職員がいる職場では、定数と実数の乖離が生じていると思うが、見解は？
長期休業職員がいる職場は、実質的に欠員状態が生じていることから、非常勤職員の配置や、新たに設けた定数除外規定を適用した正規職員の配置など、職場の状況に応じた措置を講じている。
区役所機能の強化のための定数増の内容は？
区役所機能は、区長会議を中心に検討を進め、各区の個性や特性を生かしたまちづくりの一層の推進を図るとともに、身近な課題の解決に向けた地域活動への支援強化など、本庁部局と区役所の役割分担を整理しながら、区役所が新たに担当する事務事業などについて調整を進めている。来年度は一体的なまちづくりを進める観点から、新たに商業、観光、地域福祉などを加えて、商店街の振興や地域活性化イベントの支援などを区役所の役割とし、担当職員の増員を図っていき、合わせて区役所組織の見直しも行っていく。
区役所の定数増を活用して、ユニコムプラザ相模原と区役所の連携を強化する考えは？
これまでもユニコムプラザ相模原では、地域情報コーナーなどにおいて各区の情報提供を行ってきたところだが、今後は区役所が把握している地域課題などについて、情報交換や意見交換を行いながら、さらなる連携について検討していきたい。
保育所待機児童解消、今後の対策は？本市も待機児童の定義を見直すべきと考えるが、見解は？
平成27年4月から施行が予定されている子ども・子育て支援新制度に移行すると、保育の必要性の認定を受けた人が、保育所や養護連携型認定子ども園、小規模保育事業など多様な受け入れ施設を選択する仕組みとなり、待機児童の集計方法も変わってくるので、今後、国の動向や子ども・子育て会議における議論などを注視していきたい。
国が実施する待機児童解消加速化プランのメニューを活用した今後の待機児童対策は？
本年度は保育所緊急整備事業や民間保育所における保育士確保を支援するための保育士等処遇改善事業を実施している。また、平成26年1月からは認可保育所への移行を目指す認定保育室に対する運営費補助制度や保育士資格取得を促進する補助制度の新設、認定保育室に対する認可化移行可能性調査、認可に移行する可能性の調査などを実施していきたい。さらに平成26年4月からは子ども・子育て支援新制度の先取りとして、主に0歳児から2歳児を受け入れる小規模保育事業の基準を満たした認可外保育施設に対し、改修費や運営費などの新たな補助制度を検討するなど、さまざまな取り組みを実施していきたい。
相模総合補給所北側、一部返還の経緯は？ 相模総合補給省北側部分の一部返還が合意に至った経緯と返還に関する合意内容は、
補給省北側部分の一部返還は、地域住民の利便性や防災などの観点から、宮下地区と神谷部地区を結ぶ道路を整備するため、平成14年、国に返還を申請した。その後、米軍から返還条件が提示されたことから、道路線形などについて、国、米軍と協議するとともに、地域住民に説明を行い、平成23年、返還条件に同意する旨を回答した結果、平成25年10月17日の日米合同委員会で合意に至った。返還内容は、市で既存のフェンスや排水設備などを移設した後、延長約1200メートル、面積約8900平方メートルの部分が返還されるものである。
相模総合補給省内での日米合同訓練の実態把握と対応は？
市内基地では、おおむね年に一度、自衛隊法に基づき、米軍と自衛隊が共同して車両検索や不測の事態への対処などを行う、いわゆる警護訓練が実施されており、実施の際には事前に国から情報提供がある。市としては、市米軍基地返還促進等市民協議会とともに、合同訓練も含め、基地周辺住民に不安を与えるような訓練や演習は行わないよう、国、米軍に要請しているところである。
中小企業支援拡充と消費税の相談体制は、頑張る中小企業を応援する条例が、平成26年4月に施行されるが、予算編成上の中小企業支援施策の拡充などについて見解は？
昨今の経済を取り巻く環境が変化する中、様々な支援にさらに取り組む必要がある。中小企業への支援施策の拡充などについては、資金繰りを支援する小規模事業者向け融資の見直しのほか、経営の安定化や販路拡大、企業・創業の促進に資する支援、省エネルギー設備導入に対する支援など、幅広く検討するとともに、中小企業のニーズを把握し、必要な施策を来年度当初予算に計上していく。
平成26年4月の消費税率引き上げに際し、消費税を円滑かつ適正に転嫁できるよう、市内企業が安心できる相談体制を構築する考えは？
消費税に係る転嫁対策特別措置法では、事業者に買い叩きや転嫁拒否など、法に違反する行為があったと疑われる場合には、国に対しその事実を通知することとされている。これを受け、本市では、転嫁対策、価格表示、税の各相談に応じた窓口を庁内に設置し、産業支援機関と関係工業団体に周知した。市では、これらの窓口を中心に、国及び県、相模原商工会議所などの産業支援機関とも連携し、消費税の円滑かつ適正な転嫁が図れるよう対応していきたい。